川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。ね、涼子ちゃん、
はい、
もうここは元栖湖ですよね。
今は元栖湖に来ております。
で、はい、なんでちょっと久々に来てますよってことで、ちょっともう今日のテーマいっちゃいましょうか。
はい、今回のポッドキャスト収録で元栖湖に来ています。富士五湖に来るのは久しぶりです。河口湖近くの別荘の見学もしてきましたということです。
はい、ポッドキャスト収録ってもう8年ぐらいねやってて、はい、でまあ外に行っていろいろやりたいですねなんて言いながら、現実問題やれたのが初めてやったのが前回の白馬かな。だから1年、ね、1年経ってないけど、はい、去年の夏ぐらいかな。で今年が今3月だから富士五湖の山梨ですねに来てる。でまあ本当はね、僕も海外の不動産やってるので海外で行って収録旋回みたいな話はあるのかもしれないけどね、まあ、なかなかちょっとね問題がありまして、まあ、
そうですね、
うん、ちょっと船で行きたいみたいな言ってる感じですかね。
それはそれでいいですよね。
船ででもモナコとか行きますか。いやなかなかつかないと思うけどね。昔この間ねちょうどねテレビでね100年前はどうやってヨーロッパに行ってましたかみたいな。
あ、気になりますね。
うん、5日間かけて行ったんかな。あのね、要はロシアに渡りシベリア鉄道かなんかでずっと行くともうヨーロッパ着いちゃうし、実はでもこれが延々と5日間ぐらいかかるらしい。
だいぶかかりますね。
だってもう何キロ、すごいよぐらいの。でその新幹線みたいに走ってるわけじゃないし、えっちら走って、それが1万キロぐらいあるわけですよ。1000キロだって時速100キロで10時間かかるわけよ。100キロも出ないだろうからねと思うと、やっぱ5日間ぐらいかかったら別に早い方かなみたいな。ずっと船で行くともっとかかると思う。1ヶ月がかかるんじゃないかな。昔の人がよく来たよね、だから日本にね。
すごいですよね。
ポルトガルとかさあ、そっから来たよねと思って。でも昔の人でもこれが一番早いんだと。で決死の覚悟で来たかもしれないけど、1ヶ月かかっても2ヶ月かかっても来たいと思うと来るんだね。であれなんかね、歴史のなんかテレビでやったのかな、スペインと大航海時代っていうのがさ15世紀ぐらいにあったのかな。でスペインとポルトガルが最初世界を征服したんですよ。知ってます？まだイギリスではないんですよ、
はい、
でなぜかというと多分一番西側で一番、大西洋に開けてて、そこが気候が良かったから、そこで人類がいろんなことを考えて、これはちょっと東西からぐっと回っていくといろんな国があるらしいぜということで、でいろんなアフリカとか南アメリカとか南米とかを植民地にしながらどんどん渡っていって、で日本っていうところにすごい国があるらしいよっていう話になって、で日本のエリアはポルトガルが担当してたのかな確か。だからスペインがとポルトガル両方来るんじゃなくて、ポルトガルからいろんなポルトガル人が宣教師となってきたとかってあったじゃない、
はい、
だからそういう感じで来ましたよと。で日本から今度向こうに行くとなるとそのぐらい時間かかりましたという話で、ちょっと話がそれましたね。元栖湖で何でやってるのって話についてはディレクターさんが飛行機に乗りたくないからっていうのがもう答えなんですね。
苦手ということで。
そうそう、多分やっぱね、いわゆる一つの空間の中に狭いところにずっといて何時間も耐えられないっていうことですかね。分かんないんですけど、私はまあそれともちょっと違うのかな。涼子ちゃんはねだってさ、ジェットコースターも好きでしょ。
大好きですね。近くだと富士急とか。
うん、富士急ハイランド行ったんでしょ。
行きましたね。
すごいね。俺行ったかな。なんかね、富士山とかって結局何に来てるかっていうと、富士浅間神社とか金運神社がやっぱ近くにあるんですよ。そこで行ってお参りをして、お金ができますようにみたいなですね。そんな単純なこととか、あとお水を、富士山の湧き水って水道みたくの蛇口があって、そこでみんな持って帰れるわけよ。人が並んでんだけどさ、
はい、
でそれでこう1週間ちびちび分けて飲んだりっていう風にすると御利益があるよみたいな、そんなこととか、まあ、あとはもう分かりやすく言うと河口湖の近くのゴルフ場とか、まあこの富士山の近くのゴルフ場とかっていうことで、まあ、たまたま来ることはあるけど、こういう形で、まあ一泊して、うん、今回別荘を借りてね、で収録もして、で、まあ、バーベキューもしながら、ちょっとまあ言ってみればあれですね、僕からすればそのスタッフの慰労というかですね、お疲れ様っていう
親睦会みたいな。
そう、親睦会。別に自分たちでいろいろ働かなきゃいけないんで、これがお疲れになっちゃうかもしれないんだけど、
食材も用意してって感じですね。
そうそうそう。でもね、ソロキャンプというかね、キャンプをやられる人ですからね、そのディレクターさんはね。だからぜひいろいろその手腕をね見たいよね。
そうですね。
だから僕らはでも来てみて思うのが、何を思う、僕まず思ったのが、基本的に薪ストーブがあるじゃない、
はい、
で冷房ついてないじゃん。これドイツと似てるんだよ。だからあここにはエアコンついてるけどね。でドイツも基本的に暖房だけの世界なわけですよ。で今日聞いたあの物件を別荘を見ましたと。これはまあいいものがあればぜひね、あの僕らも勉強にもなるし、やっぱり不動産の仕事してるしすごくそういう機会もなかなか得ないので別荘を見させてもらいました。そうすると薪ストーブがドンとあって本当の薪が置いてあります。でこれでだいたい暖房は賄えますと。だいたい冬になるとどのくらいの気温で一番寒くなるとどのくらいになるんですか。マイナス15度です。昼間どのくらいですかと。プラスちょっとですぐらいで、軽井沢がだいたいまあ同じかな、冬マイナス10度ぐらいにやっぱなるわけね。白馬もやっぱそのぐらいになるで、プラスかマイナスかぐらいの最高気温になったりするとやっぱ寒いんですよね、ものすごくね。で夏は暑いけど、ここにいても思うけど夕方ちょっと午後3時とかになるともうちょっと涼しくなるよね。今日むちゃむちゃ暑かったじゃん昼間。
そうです、すでにもうひんやり、
ね、ひんやりしてるよね。
16時前だけどひんやりしてます、ね、
そうだよね、はい、今あのもう閉めちゃったからあれだけど窓開けてたらもう寒いかなぐらいになるじゃんと思うと、まあ、夏ピークだと確かにエアコンいるかもしれない。まあドイツとかでも実は7月8月のエアコン欲しいなって時もあるんだけど、扇風機さえあればとりあえずしのげる。で夜とかになると割と涼しくなるし、まあ、東京とは比べ物にならないぐらい
いいね。
今回もこの貸別荘みたいなところに、まあ、ここもホテルのように泊まれるように内装をきれいにしてちゃんとメンテナンスもして使えるような状態になって貸してくれる。もちろんお金かかるけどね。だからそういう意味では恵まれてるのかもしれないけど、こういうものが手軽に味わえるっていうのはものすごくいいと思いません？なかなか涼子ちゃんでこういうのって日常、まあ今日はこういうシチュエーションだと楽しいって感じ。
そうですね、
うん、一人じゃ来ないよね。
一人じゃ来ないですね。やっぱりみんなと来たいって、うん、こういう貸別荘とかになるとやっぱり大人数で来た方がちょっと楽しいですよね。
そうだね、はい、だからやっぱりさこういうことと、あとやっぱり静かだよね。
すっごい静かですね。
何の音もしなくない？
しないです。車も通ってないです
し。そうだよね。じゃあ周りに家がないかってそんなこともなくて、今日平日だから実際多分目の前の家も多分貸別荘みたいになってるはずなんだけど人が来てないので、今日なんか多分夜真っ暗じゃないかな。真っ暗だし、すごい静かなんじゃないかな。でもそれってね、僕の実家の方もこんな感じで育ったので、全然聞こえるのは鶏の声で私育ったので、
自然が結構豊かだったんですね。
自然ですごい静かなとこで、じゃあ静かなとこじゃないと狙えないかと思うと、今東京の大きな道路沿いのマンションで生活してて別に得られるので、なんかその静かなところを求めてるわけじゃないけど、静かなところにいるとまた静かな良さがあるっていうかね、
心地いい感じがしますよね。
あるあるある。やっぱりなんだろう、薪よ。今日春だから実際薪ストーブ使うかどうか分かんないけどね。でも使ってみたらねいいよね。多分これ揺らぎとか含めてさ、
そうですね、
ちょっと暑すぎたら困っちゃうけどね。
焚き火とかもいいですよね。
焚き火か、焚き火、あここでね、えどこで、
あの焚き火用の、
あそこでできるんだ、
はい、台が置いてあるので、
あ外へ持ってってちょっとできるんだ。あだから要は火の始末をちゃんとしてできると、あいいよね。昔ねマンションを売っててモデルルームで結構その高額な、まあ高額つってもそんな何億するとかじゃないわけですよ。地元の中でそれなりに高い部屋とかあったりいい場所の物件をやるときに暖炉を入れましょうと。暖炉か水槽、この2つのアイテムがお金持ちには響くんですよ。
そうなんですね。
そうでね、暖炉ってさ火がゆらゆらしてるじゃん。でこれが揺らぎっていう形になってやっぱね落ち着くんだって。ずっと見てられるんだって。
YouTube とかにもありますよね。
ね、F の F の揺らぎとかなんかそんなのあるのかな。で水槽もずっと見てられるんだよ、あの魚が泳いだりするやつ。だからそういえばキャンプファイヤーとか火燃えてるのを見るのって落ち着くじゃん。であとは水族館好きなんです私。
あそうなんです、ね、
水族館大好き。ずーっといてもいいぐらい。大きなやつもいいし、クラゲのちっちゃなやつがビューッとやってこうニャフニャフニャフニャフニャしてるのをずーっと見てて、家の中に贅沢なのは本当に壁をぶち抜いて一部そこに 水槽を入れて魚入れて観察するっていうのが一番の贅沢かもしれない。だけどメンテナンスすごいお金かかるんだよねあれ。
大変そうですよね。
だってその水槽きれいにしてなんかしてってなると結構なお金持ちじゃないと維持できないみたいな。で例えばさ、まあ、リビングから見えるのもいいんだけど、玄関入っていきなり正面が横なんていうの、横に玄関があって、玄関開けて入ると真ん中に壁がありますと、そこにくり抜いて水槽があります。あそういうモデルルームを作ったんですよ、はい、九州で僕が九州支社長の時にむっちゃウケた。でただねこれの欠点はお客さんがこれやりたいって言われた時に再現するのがすごく難しいって。実際にいくらかかるって言われたかな、余計に800万ぐらい、800万 このモデルルームをね、ものすごくお金かけてすごく夢のような世界を作ると、お客さんは必ずこれがいいっていう人が必ずいるんですよ。で、余計にじゃあいくらかかるのかを出さないと失礼だろうと、お客さんに。だってオプションでできないものを見せたって意味がないだろうと思って、で800万ですと。実際売ってるマンション自体4000万ぐらいのものですよ。それなのにその中の2割を占める800万でこういう内装ができますよっていうとね、やる人がいるの必ず。だから最初の工事でこれをやるんだったら、お客さんがやりたいって言ったら絶対にやってくれということで、やった成功例で言うと、やっぱ暖炉か、あれですよ、まあ、これ薪ストーブとちょっと違うけどね、実際こうもっと簡単なやつだけど、実際火は焚きますから、まあ、ガスなのか、実際そのマンションでやるといろいろ規制もあったり、こう煙突出してやるわけにもいかないのであれなんだけど、この揺らぎを見ると非常にいいので、で今マンションあったかいからさ、世の中があったかいから、あんまりその北海道じゃないようなところで暖炉があってもどうなのかっていう説はあるので、今度水槽っていうのはまあいつでもどこでもできたりするので、そんなことなんかをやってみるとすごくいいなというふうに思ったり、
癒しが
大切ですよね。癒し、そうそう。あとはどうなんですかね、このねディレクターさんね、このセンスというかですね、
内装の
うん、で今日ログハウス見たじゃないですか。でログハウスって丸太をこう積んでやってるから、別にそこに間に例えばその断熱材が入ってるわけじゃないのに、してこれ何年ですかって築年数聞いたら30年経ってるって言われた割にはですね、ものすごく綺麗じゃないですか。
綺麗に維持されてましたよね。
で匂いがあるわけでもないし、だから無垢の木って、無垢って知ってる？一本の木、木な 一枚の木というか、一本の木の中の張り合わせた板じゃなくて一本のやつね、
はい、
で丸いや丸太は完全に一本なんだけど、それって自然にやっぱりそのなんていうの、呼吸してるから湿気を取ったり湿気を出したり、だからこう伸び縮みしたり、もちろん曲がったりするのは欠点なんだけど、で床もそうだし天井もそうだし、でそこをきれいに使ってると、やっぱそこに空気と、なんていうのかな、人間がいるということの時間を費やすことでより味が出るっていうのかね。使っていると綺麗にな革になるみたいなのあるじゃない。
ありますね、
バッグとかね。それなんなんかと一緒でいいよね。ここもそんな内装が一部こう板、あの無垢の木がね、節目があったりするのでどうかって話はあるんだけど、でもこれなかなかおしゃれだよね。
色合いもすごく綺麗ですね。
綺麗だね、
はい、
なんでこういうのこだわってやってる姿もなかなかいいよねと思うと、まああれかな、なんかもしかして究極の贅沢かもしれないね。
そうですね。
だから、まあ、僕なんかこういうねところを、まあ、買ってまでっていう感じはしないでもないけど、でも買いたいお客さんに対するニーズの提供っても当然あるから、勉強もしなきゃいけないし、なんかいい感じだよね。なんで今日はね、いろいろもっともっと楽しんで、で帰れたらいいですね。
そうですね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。